飯田パワーです。今月は農業家の話題です。農業をもっと身近にというテーマで飯田市農業家の松本さんにお話を伺います。松本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、農業をもっと身近にと言いますと、昨年放送した農ある暮らしと似ていると思うんですけれども、これはどういうことですか？
はい、昨年お話しさせていただいた農ある暮らしとは、生活の中に農ですね、農業を取り入れて自分らしく生活してみませんかという内容で、多くの方が関心を持っていらっしゃる生活様式を紹介させていただきました。今回はその内容をもう少し掘り下げてお話をさせていただきたいと思います。この1年で世界ではいろんなことがありました。その中でも皆さんの暮らしに影響が大きいのが、生活に必要な食料品の値上げだと思うんですよね、
はい、
これには輸入に頼っている肥料や畜産の餌の値上げなどの理由もありますし、燃料そのものの値上げが原因に挙げられています。飯田市では家の周りに農地があり、果物、お米、お肉、お野菜、キノコ類など多種多様な農産物が作られていて、食卓のほとんどのものが揃うという場所なんですよね。
そうですよね。これは本当に素敵なことです。ありがたいです。
はい、地産地消が進めば移動コストもかかりませんし、新鮮な農作物をもっともっと食べてもらえれば、地元の農家さんも元気になります。農地も活用できます。何よりも市民の方も顔の見える農業で安心だし、旬な農作物を新鮮なうちに食べられるんですよね。
移動コストやそれに伴う二酸化炭素排出が問題になっていますから、地元農産物を利用すればいろんな課題に対応できますよね。
飯田では多種多様なものを作っているので、食料自給率みたいなものが計算できれば相当自給率の高い地域なんですよ。
そうですね。
またいろいろなものが作れる地域でもあるので、家庭菜園などにも挑戦しやすい地域でもあります。ですので、改めてリスナーの皆様に農業をもっと身近にしてみませんかということです。横前さんに以前お聞きしたら、農地はあるけど趣味程度にしか活用できていないとおっしゃっていましたが、あれからどうです？
そうですね、去年はちょっと頑張ったんですけれども、やっぱり1年に1度夏場に野菜を育てるだけになってしまって、休耕期が長いんですよね。もったいないんです。
そうですか、はい、お仕事をされているとなかなか難しいですよね。そういう方はぜひとも庭先の目に見えるところから、プランターでちょっとした野菜やハーブなどから始めてみれば、日々の成長が見えて楽しくなりますよ。それからプランターでの栽培に慣れたら、庭がある方はお庭で野菜などを栽培してみれると良いですよ。
はい、実はですね、庭にシソを植えてみたりはしたんですよね。これちょっとした料理にすぐ使えて便利なんですよね。まあですが、庭やベランダがない人たち、集合住宅にお住まいの方はどうすればいいんでしょうか？以前伺った時には市民農園も人気だとおっしゃってましたけれども。
そうなんですよ、市民農園もほとんどのところがもう9割ぐらいですかね、埋まっているくらい人気です。そこでこの春から飯田市も協力して、上里の飯沼に新たな市民農園を設立しました。市民農園を立ち上げることで、そのノウハウを我々は蓄積しまして、他の市民農園の開設を考えている方へ活用していきます。
市民農園が増えたんですね。
そうなんですよ、国道に近いところです。上里飯沼で市民農園をやってみたい方や、農地の市民農園への活用をお考えの方は、農業課までお問い合わせください。
ただプランターやお庭で栽培できていても、畑レベルになるとやっぱりそんなに簡単じゃないですよね。両親が農業をやっていたけど、今後は自分でやらなければならないという方もいらっしゃると思うんですけれども、何をどうしていいかわからないという方はどこに相談すればいいんでしょうか？
長野県では機能塾という講座を毎年開催しています。この研修では、農業を始める方に農業機械の使い方や害虫対策、あと出荷などですね、農業経営も学べます。 ぜひとも県の地域振興局農業農村支援センターまでお問い合わせいただければと思います。また農ある暮らし相談センターというのもあるんですよ。アドバイスや相談にも乗ってくれます。
自分自身が農業に関しては素人だけど家に農地があるから始めたいという方にはこれはありがたい制度ですね。研修を受けられると安心して始められそうですもんね。
家の農業のお手伝いをしたことはあっても自分自身でいつ頃にどんな作業を始めていけばいいのか、あと出荷方法とかですね、やっぱ心配ですからね。
はい。また農地の取得に関しても動きがあるということをちょっと耳にしたんですけれども。
そうなんです。令和5年4月からなんですが法律が改正されて農家でない人が新たに農地を取得する場合の下限面積というものがなくなるんです。これまでは農家ではない人はある一定の面積以上でなければ取得できなかったのですが4月からは制限がなくなります。ですが引き続き面積以外の要件はありますのでご注意くださいね。
あ、これは嬉しいですね。農地が取得しやすくなるんですか。
はい。ただ農地を適正に維持管理できる人でなければ取得は認められません。ちゃんと管理できる人であれば農家でなかった人が農業に参入しやすくはなります。詳しい話は飯田市の農業委員会事務局までお問い合わせください。
さてここまでは実際に農作物を作ってみたい方へのお話でしたけれども、実際農地を持ってまでやることは難しいけれど農業はやってみたいという方もいらっしゃると思いますけれども、そういう皆さんにも何かできることはありますか。
そうですね、例えば空いた時間を活用できる農業バイトという方法があります。これは時間や1日単位で農業のお手伝いをして賃金をもらうというものでございます。季節に応じていろいろなお仕事があります。また人手が足りなくて続けられない農家の助けにもなります。子育てなどのちょっと空いた時間に作業をされている方がたくさんいらっしゃいます。屋外の作業もあれば屋内の作業もありますので、興味のあるお仕事があればぜひともやってみてはどうでしょうか。また千代の横根田んぼでは田植え体験や稲刈り体験などもできますし、オーナー制度もあります。耕作に関わった田んぼで生産されたお米を食べることや酒米も作ってますので、その酒米で作った日本酒を飲むなんてこともできますよ。
いや、自分でお手伝いして取れたお米からできたご飯とか日本酒は美味しいでしょうね。
私も毎年お手伝いに行っていますが、秋の新米が本当楽しみなんです。美味しいコシヒカリが毎年食べられるのが本当に楽しみなんですよ。農業バイトはスマートフォンのアプリです。簡単に検索ができますので、空いた時間をぜひとも農業をお手伝いしていただけたらと思います。農業バイトアプリも横根田んぼも農業課に問い合わせていただければご案内させていただきます。
こうやってお聞きしてくるとできることがいっぱいあるんですね。この自然豊かな稲谷に暮らす私たちはいろんなことに恵まれているんだなと改めて感じました。では最後に松本さんからラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか。
これからは費用をかけて遠くから物を運んできて食料を買う時代ではなくなりつつあります。自分たちが食べるものは地域で作る、農地をみんなで守っていきましょう。また自分で作れば育てる楽しみ、季節を感じて旬を食べる楽しみにもなります。食卓に一品でも自分で作ったものを増やしてみませんか。お庭でベランダでご近所でぜひとも農作物を作ってみませんか。すぐには有給農地が減らなくても、皆さんが少しずつ農業に関心を持ってくだされば、ちょっとずつ農地が増えていき、農地として活用されていきます。そうすれば有給農地が減っていきます。ぜひ取り組んでいきましょう。
ありがとうございました。今月の飯田パワーは農業をもっと身近にというテーマで、農業家の松本さんにお話を伺いました。松本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。